Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue.
延岡共立病院の赤杉太郎でございます。延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。予防接種、医療、介護などのサービスを通じて地域社会に貢献いたします。
延岡共立病院理事長の赤杉太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でまずは先日ですね、長年の献身的活動で功績のあった方を称える国の2022年度公衆衛生事業功労者が発表されまして、延岡共立病院の会長の赤須岩尾医師2度目の厚生労働大臣表彰を送られましたね。
はいはい、ありがとうございます。
おめでとうございます。
あ、もう本当ですね、ありがとうございます。あの父が、まあ、長年ですね、あの延岡で診療してるんですけども、公衆衛生事業というのは、まあ、学校保健医であったりとか予防接種であったりとかですね、まあ、そういうの長年勤めた先生に贈られる賞なんですが、非常に名誉なことでして、うん、我々も嬉しいです。ありがとうございます。
はい、まあ、夕刊デイリー新聞にもお写真が載っておりましたが、
あ、ですね、
お元気そうで何よりです。
もう元気ですね。本当それだけは僕も感心しますけど、はい、あの今も山に登ったりとか、
はい、
あの元気です。
アクティブですね。さあ、そんな今回新年度初回ですが、
はい、
テーマが男性脳と女性脳。
あ、ですね。
ね、
はい。まあこれはね、あの永遠のテーマと言っていいのかもしれませんけどね。
ね、
まあ最初にですね、ちょっと話しておきたいんですけども、まあ僕は医師ですけども、医師が話す医学的な話では、うん、ないのでですね。は
い、
ないですね。そういう意味でちょっと聞いていただきたい。はい、要するに、科学的に証明されている話ではありません。
はい、
まあ、脳科学者や脳生理学者がの先生方からは、この、今から僕が話すようなことはですね、医学的に証明されてないことですので、まあ、その、根拠は、があって話すわけではないし、まあ、医師が話すからといって、まあね、医学的な知識、について話す内容では今日はありませんので。
最初にこれちゃんと言ってお
かないと。これちゃんと言っとかないとですね。もう赤先生が言ったから、これ本当なんだと。まあそうなんだと。いうことになりますと、ちょっとね、思います。責任が問われますのでね。あくまでも、こういう説もあると、はい。こういうふうな特徴もあるというぐらいのことで聞いていただけるといいとかと思うんですけどね。
はい、
そのつもりでお願いします。
わかりました。育太郎先生の、まあ、経験と、まあ、見解などを、
こと
に今日
は。はい。
お話を伺いたいと思いますが。
まあ、要するにその科学的にね、まあ、男女の脳に区別はないわけですけど、
はい、
とはいえね、
うん、
とはいえ松田さんも、男と女というのは、なんですれ違うのかと、すれ違いますよね。
う
ん、
そうですよ ね。
話をしていても、うん、この人、分かってくれてるのかなと。まあ、逆に、男性もね、いろいろ言うけど、聞いてんのかなと。
うん、
話通じてんのかなと。うん、コロコロコロコロ話題が変わるけどと思う時があるんじゃないかと。
あります。これはもう皆さんもこれは一緒だと思います。
うん、
それで言うと子供の頃からなんで男の子ってこうやっちゃうのかとか、
うん、
そういうのから始まりますよね。
そうですよね。
はい、
だからまあね、女性が子供育てるにあたってですよ、女の子育てるのと男の子育てるのとちょっと違うんだよ。違いますでしょ。そうなんですよ。
よく聞きます。うん、はい、
で例えばね、 女性の集団が100人いると、男性の集団が100人いると。そうすると、まあ少しやっぱり傾向がね、違ってくるんじゃないかと思うんですね。個人個人はそんなに違わなくてもね。だから、まあそういうふうな観念でね、ちょっと聞いていただければいいかと思うんですけど、またこれが男性はとか女性はということで、またこれ問題がね、最近ありますけども、ね、僕が今日話すのは、男性の、男性型の思考と、女性型の思考ということで話をしますので、うん、まあ、精査をして、話をしているわけではないのですね。はい、その点も、誤解のないようにお願いしたいんですが、はい、まず最初にね、松田さんにちょっとこのテストを受けていただきたいなと思ってるんですけど、
はい、
今からテスト、10個質問をしますので、はい、イエスなら1点、ノーならマイナス1点というの、ちょっと点をつけて、
はい、じゃあ、イエスかノーかで。
ノーかで。はい。イエスなら1点ですね。はい、ノーならマイナス1点ですね。ということで、ちょっと、10問。
10問、はい。
問いを、がありますので。まずね、手を見てくださいと。
はい。
で、人差し指と薬指、どちらが長いですかと。薬指が長い人は1点。人差し指が長い人はマイナス1点です。
断然、もう、人差し指の方が長いですね。
ああ、ですね。
はい。
で、となると、マイナス1点
かな。脳の方ですね。
脳ですね。
はい。はい、
では次。ドラマを見ていたり、友人の話を聞いて感情移入することはあまりない。
あるので。
ありますね。ポロポロ泣きますよね。
泣きますね。
泣きますね。マイナス1点ですね。
はい。
今、北の方角がわかる。北どっちでしょう。
北指さしていいですか。合ってます
ね。ですね。合ってますね。
合ってます。
じゃあ、プラス1点。
プラスでいいです、
はい。ストレスが溜まったら、一人で発散する。誰かに話す。一人で発散する方は1点、うん。人に話す方はマイナス1点。
話しますね。
話しますね。はい、マイナス1点ですね、はい。では次。小さな変化には気づきにくい。イエスの人は1点。ノーの人はマイナス1点です。
小さな変化に気づきます。
気づきますね。はい、ですね。いくつかある作業の進め方は、一つずつやるという方は1点。同時進行する方はマイナス1点。
同時ですね。
同時ですね。はい、マイナス1点ですね。まあ、友人が落ち込んでいたときに、解決策を考えてあげる方は1点。共感する方はマイナス1点。
どちらかというと、解決策かもしれません。
解決策。
はい。こうしたらいいんじゃないとか。
プラス1点ですね、はい。失恋や仕事の失敗を引きずる。イエスの方は1点。ノーの方はマイナス1点。
引きずりますね。
引きずります。ああ、1点ですね。趣味で遊ぶときに楽しいのは、一つのことを極める。ことが楽しいという方は1点ですね。みんなと交流することが楽しいという方はマイナス1点。
あ、みんなかな。
みんなですね。はい、マイナス1点ですね。
じゃあ最後ですか、
次、最後ですね。占いや性格診断などをついやってしまう。ノーの方が1点。イエスの方はマイナス1点。
やります。ので、やりますね、ノーとか。
しまいます。
はい。
あ、マイナス1点ですね。
マイナス1点。じゃあ今、10項目ですか。
10項目ありましたが。はい、
イエスが3つ、ノーが7個ってことは、
マイナス4点。
マイナス4。
ああ、ですね。
はい。
うん、まあ、マイナスの方が多いですね。
多かったです、断然。はい。
まあ、お察しかもわかりませんけど、プラスに、ね、10点に近づけば近づくほど男性型ですね。で、マイナス、10点に近づくと女性のですね。
うんうん、
マイナス4点でしたね。
ってことはもう女性の。
女性ですね、もう。
典
型的な、ね。典
型的な。
僕はプラス8点。
そうなんですか。すごい。
で、まあ、ディレクターさんも、多分プラス8ぐらいでしょうね。で、これをね、男女にしてもらうとですね、はい、やっぱり分かれるんですよ。プラスとマイナスをね。分かれる、やっぱね、不思議なことにね。
不思議。うん、
だから、自分でもそう思ってる節があるんだろうと思いますけど、うん、まあ、性格かどうか分かりませんね、これはね。だけど、やっぱりこう傾向が分かれてくることはもう間違いないと思うんですね。は
い、いや面白い、これラジオを聞いてる皆さんも紙とペンを用意してちょっとしてもらったからですね。
ちょっとやってもらってね。うん、 存在しているわけですけど、果たしてきた役割が少し違うので、まあ、それにそのだんだん特化していったんじゃないかと、まあ、こういう説があるんですね。で、まあ、あの僕が読んだ本だと250万年前からですね、まあ、少し男女の、まあ、猿からこう分かれてきた時にね、違いが出てきたんじゃないかということなんですけど、男性と、まあ、狩りに行く、行きますね、行きますでしょ。で、女性はまあ留守を守ると、で子供を育てると、まあ、こういったの生活がこう何万年って続いてきたわけですね。
はい、
で、まあ、一方、脳はね、そんなに進化するわけじゃなくて、やっぱりその時の、まあ、役割を脳もこうね、まあ、担っていると。そのまま、現代もそれを引きずっているということなんですよね。
はい、
だから、我々の生活環境が変わっても、そんなにすぐ進化するわけじゃないんで、まあ、その特性を持ったまま、我々も過ごしているということじゃないかと。
はい、
言われていますね。
そうですね。うん、
で、男性は、まあ、ほら、狩りに行くということは、まあ、遠くに出かけて戻ってこんといかんわけですよね。はい、そうすると、まあ、当然ですけど、そのね、空間認識能というかね、
はい、
今自分がどこにいるのか分かってないと戻ってこれないじゃないですか。うん、だから、男性っておそらくね、まあ、僕もそうだけど、まあ、遠くに出かけて、まあ、車運転してこう行くときにも、頭の中に地図が浮かんでね、
うん、はい、
まあ、その地図をたどりながら、行って戻ってくるという方が多いんじゃないかと思うんですね。
はい、
一方ね、女性って目印を見つけながら、はい、まあ、ここに看板があったからここから曲がったよねとかね、ここに、まあ、セブンイレブンがあったからここから曲がったよねとか、まあ、そういうふうな、うん、こう目印を元にこう、
そうですね、まさしくそんな感じ、
うん、そんな感じでしょ。だからあんまり男性はね、その目印じゃなくて、こうなんていうかな、まあ勘というかね、
うん、
こういってこういってこう、この景色をこう覚えて、でその景色をもっと辿ってまた帰ってくる感じかな、はい、要するに頭の中にこう、ね、ま、地図が浮かんで、うん、その地図をこう辿ってまた戻ってくるという、そんな風な生き方をしてるんじゃない
か。なかなか高度な技ですよね。
そう
でも私目印がある方が、
まあ、正確ですよね。
脳かなとも思ったり、
うん、ですね。だからこれは生まれつきそうなっててね、うん、別に意識してるわけじゃないけど、はい、まあそんな風な思考回路なんですよね。
うん、
でこれはね、まあ僕もこの番組で何とかお話しましたけど、病院ってほら女性が9割
もう多いですよね。
ね、
はい、
もう男性でほんの一人以内なんですよ、病院はね。だから女性の組織を運営するわけですよね。うん、だけど、まあ、まあ組織である以上やっぱりその、まあ、階級というかね、運営責任者がいて、またその上に責任者がいて、責任者がいて、まあ組織ってそういうピラミッド構造じゃないですか。うん、 で、まあいろんなことがあって報告がこう上に上がっていくとね。で、また上から決まったことが下に流れていくと。うん、まあこれはもうどの組織も同じですよね。はい、で、こういうね、まあいわゆるその縦社会ですよね。まあ男性はね、生まれつき、まあ縦社会と。なんですけど、
はい、
これはやっぱりその、なんていうかな、男性って生まれつきやっぱり優位に立ちたいとかね、好、うん、戦的だとか、まあこの狩りをするにあたってね、やっぱりその自分が獲物を取りたいですね。
そうですね、
はい、人よりもこうたくさんね、ものを取りたいと。まあそういうふうな生活が何万年と続いてるんで、うん、やっぱりその階級社会を受け入れやすい生まれつきですね。だと思うんですね。一方女性はほら、留守を守ると、うん。留守を守ってる時に、まあ女性がいっぱいそこに残るわけでしょ。だ横のつね、おしゃべりしながら時間を潰していく、うん、ということになりますね。
コミュニケーションがね。
となると、その横のつながりを大事にする、うん、まあ生き物というかね、
はい、
協調性を重視すると、うん。で、まあほら、争いを好まないですよね、女性は。まあ狩りに出るわけじゃないから、うん、まあ協調する安定志向というかね、うん、まあみんなでワイワイガヤガヤと、つ、うん、るのがどっちかというと好き。
はい、確かに。
ね、だから、病院という組織はね、まあ女性がたくさんいるんですけど、その男性型の構造に、うん、まあなって、ってんですよね、
そうですね。
そう。
組織的には。
組織的にはね。はい、女性だけだと、きっとその、まあね、そのリーダー的な人が、うん、まああんまりいなくても、うん、こうね、なんとなくこう、動いていくような組織になるんだろうと思うんですね。だから、ね、ちょっと矛盾してるんですよね。うん、女性がほとんどでありながら、まあ、その、男性型の組織を運営している。はい、だからそこがね、少しこう、女性からするとね、うん、やりづらいんだ、じゃないかと僕は思うわけ。だからできるだけ僕が心がけてきたのは、うん、まあフランクにね、うん、話をした方が向こうもいろんなことが言えるんじゃないかと思うんですよ。はい、男性だとね、あよく頑張ったね、すごいねって、うん、みんなの前で褒められると嬉しい、はい、あみんなより優れたということが証明されるわけですね、うん、そこで。だから、まあそういうのを受け入れやすいんです、うん、男性はね。だけど女性だと、あよくやってくれたね、ありがとうということがむしろね、なんけと、あん人ばっかり。ちょっとばっかりやれてって、うん。ちょっとこう、妬み、そねみの、こう、格好のネタになった
り嫌ですよね。
あんまり人前で褒めるとね、良くないと。
う
ん、
すごい、太郎先生、そういうことも考えられ
る。そう。まあ、それが、いわゆるその男性型の脳と女性型の脳のね、
はい、
思考回路の違いを、うん、まあ、少し理解すると、うん、ね、組織の運営の仕方も、ちょっと変わってくる、
うん。そうですね。こう、接し方もこう、変わってくるんですよね、それぞれの。
そうなんです。差別してるわけじゃなくて、うん、女性の組織ってどう運営したらいいのかというのがね、うん、僕はもう、農業界的に20年ですけど、違うなと、今まで見た組織と違うなということをこう、肌で感じてきたんでね、
そうですね、
ちょっとこういうことに、まあ、興味が出てきたんでね、はい。料理人は、まあ、女性も料理をするんだけど、男性の料理の仕方とね、はい、女性の料理の仕方と違うと思いますよ。
そうですね。
うん、
そこ行きましょうか。
そう。例えばね、はい男性ってこう、シングルタスクとかね、一つのことに集中してやるってことが、まあ、好みというかね、うん、そういうタイプなんですよ。
はい、
女性だと、まあ、マルチタスクとかね、さっき松田さんもいろんなことしながらね。
アンケートありましたね。
そう、はい。例えば、料理しながらテレビ見るとかね、うん、子供の話聞くとかね、
はい、
そういうのは、まあ、割と、できやすい。
そう、常日頃ですね。
そう。
洗濯機回して、はい、掃除かけながらなんかして。
男性だとね、こう、テレビ見てるときに、うん、まあ、話しかけるじゃないですか、ちょっとね、奥さんがこう、話しかけるけど、聞いてない。
聞いてない。
なんとかね、なんとかね、うーんって言うだけで、
うん、
ほとんど聞いてないですね。
そうですよね。もう集中してるんです
よね。そう。一個のことに集中するのが、ね、うん、男性は好きなんですよ。
うん、
で、まあ、好きな、まあ、そういう脳なんですよね。女性はいろんなことにね、しながらいつの間にか全部終わってる。
うん、
で、こういう違いがある。料理作るときも多分ね、はい、男性は一個一個こうやって、いろんなことをこう計算しながらするんだろうけど、うん、同時進行が苦手やから、うん、一つやったらと、こういうふうにしてやるんじゃないかと。
うん、
女性は多分バラバラって並べてね、
そうですね、
これも
何変化をいっぺんにこうね、同時進行で。
そう、うん、でしょ。だから、まあそういうふうなところもね、やっぱりこう少し違うんですね。これもやっぱり狩りをするにね、一つの獲物を追っかけていくという集中力が、やっぱ男性は、うん、今まで磨いてきたから、
はい、
やっぱりこう、一つのものに集中してやるということが得意です、
うん。
だから、まあそういうのがですね、観察力にもちょっと違いが出てきてる、
うん。はい。
男性ってほら、さっき質問にありましたけど、気づかないことが多いんですよね。
うん、
髪を切ったことが気づかないね。うん、
はい。 よくね、ありますね。ありますよ。
なんでこの人気づかんのってね、うん。今日はちょっといつもと違うのに気づいてくれないね。うん、男性は小さなことに、気づきにくいんですよ、うん。で、女性はほら、やっぱりこう、観察力が鋭いというかね。う
ん、お互いにも見てますもんね。そうそうそう
ね。だから、ちょっとしたことでの変化に気づきやすいのは女性ですよね。うん、これはやっぱり、子育てするにあたってね、子供がやっぱりちょっと変化したということがわからないと、
はい、
まあ今はね、病院があるけど、昔はほら、そういうのないわけでしょ。お母さんが見逃したら死んでしまうわけですね。だからそういう生活が何万年と続いてたから、ちょっとした変化に、敏感に気づくという。
そうですね。顔色だったり、泣き方だったり、そうそうそう本当に。
なんかいつもと違うってね。これはよく、小児科の先生も言われるけど、いつもと違うんですかと、うん、よくね、質問してるみたいですね。はい、そうすると、お母さんがいつもと違うと。
うん、
これが一番そのね、うん、参考になるって言ってますね。うん、
そうそうそうそう、だからそこが
それを分かった上で男性も女性と話さないといかんし、うん、まあ、女性もね男性にするときはまあどうせ分からない、うん、この人はと思いながらせんといかんけど、今は便利なツールあるじゃないですか。例えばスマホにね、うん、スケジュール入れるでしょ、
はい、
そう毎年それが繰り返し、ね、はい、教えてくれる、
はい、一度こう登録したらもうずっと、
そうそうそう、はい、だからね、初めてデートした日とかね、うん、 結婚記念日とか、うん、そういうのはね、まあ、僕は全く覚えませんけど、うんね、あのそこにこう入れとけば毎年教えてくれる、はい、そういうのを利用すべきなわけですよね、うんうんうん、女性と接するときはね、
はい、
僕は思うけど、例えば宇宙人がこう来るとしますよね、
はいはい、
だから我々と全然違う環境であの生まれて育って、違う星から来た人は当然話が通じないと思うね、
はいはい、
言葉も違うし考え方も違うと思うんですよ。男性と女性ってそんな感じしません？
まあ極端に言えばそうですよね。違う星の人間。
そうそうそう。だから何万年って、ね、違うことに対して脳を使ってきたから、うん、違う生き物になってると思わないといかん。
でもそこはもう諦めも必要。
そうそうそう。だから分かった上でね、話すというかね、うん、どうして気がついてくれるのかと、うん、気がつかないのが普通なんです、ね。
うんうん、
例えばほら、右脳と左脳って。
ああ、よく言いますね。
あるでしょ？
はい。
左脳ってこう、まあ、考えるとかね、論理的な、ね、はい、に考える脳って、右脳ってほら、直感。
うん。
感性。だからまあ、どっちかというと、男性ってこう、左脳型なんですよ。うん、まあ、理屈好きですよね。一方、女性は、ね、勘で、ね、例えば服を選ぶときも、これいいね、と。なんでいいのって。いや、なんとなくと、ね、うんうん。色合いがいい。はい、男性はいちいち理由がいるんですよ。この服いいと。例えば、僕なんかほら、アウトドアとか好きだけど、はい、アウトドアの時に使えるねとかね。そういうなんか 理屈がいるわけ。そうそうそうそう。で、まあ、なんていうかな。女性ってやっぱりほら、直感で話していくから、うん、こうやってこう話してても、どんどん話題が飛んでいきますでしょ。うんうん、だけど、ところでなんとかなんとかよね、とかね。あ、それ言ったらなんとかなんとかね、とか、うん、全然話が終わらないうちに次の話題にどんどんどんどん行くじゃないですか、はいはい、で男性はねきちんと論理的に結論が出ないとちょっと次の話に行けないんですね。でそういう傾向がやっぱりあると思うんですよね、うん
はい、
でもね男性はねきちんとその話になんていうかな終わりがないと次の話には行かないんです、
う
ん
う
ん、
一つ一つ、まあ、料理と同じようにこう
そうなんです。だから女性と話すとねわからないんですよね、うん、男性というのはね、うん、どうしてそんなにコロコロコロコロね。で、女性っていうのは結論は求めないんですよね。
ああ。
ただ話をしてね。
うんうん、
だからそう直感型なんですよ。感性で話をするわけね。
はい、喋ったってことで満足して終わるみたいな。
きっとそうじゃないかと思う。うん、大抵ね、その、一人で考えたい、
うん。
ストレスがかかって問題に陥った時に黙るのが男性なんですよ。
うん、
女性は喋る。喋ることでストレスを発散する。
そうそうそう、はい。発散する。
そう。だから、そっとしといてあげるってのもありますよね。
そっとして。
そうそう、男性。
十分考える時間を与える
とか。そうそうそう。
うん。
とか、まあ、アドバイス求めてきた時にはこうしたらいいんじゃないと言うと、男性は喜びますよね。
うん、
一方、女性が悩んでる時に、いろいろ男性が言うと、うるさいね。
うん。
すれ違ってしまうから。まあ、そういう時は、ああ、そうやね。そうやね。ってね。結論は言わずに、うん、ただ聞いてあげると、う
ん。共感すると。
そうそう、共感すると。まあ、そういうふうな、こう、まあ、なんていうかな、男性に対して、女性に対してね、話をすると、まあ、うまくいくんじゃないかなと思うわけですよね。うん、
はい。
これもだから、別の生き物と思って話さないといかんと思う。まあ、そういうところに、まあ、すれ違いの原因がだんだんこう、出てくるんじゃないかと思うんですね。はい、他にもね、例えば、上下の関係を気にするのは、うん、やっぱり男性、
うん。
男性ってやっぱピラミッドが好きというかね、はい、そういう社会だからですね。
縦社会ですよね。
そうそうそう。で、女性はやっぱり俺、ね、さっき言ったように横につながる大事ですけど、例えばね、まあ、僕らもそうだけど、上に意見するって女性が多くないですか。
うん、
男性ってね、やっぱりその一階級違うとなかなか言いづらいってね。
あ、
例えば先輩後輩って、
ね、はい、
一生先輩後輩が続くじゃないですか。
学生時代のね、そうそうそうとかありますもんね。ね、
でも女性は、まあ、女性にも先輩後輩があるにしても、うん、やっぱり男性ほど、
そうですね。
ね、気にはしてないと思うんですよ。うん、まあ、表向きはね、まあ、先輩ですから、後輩ですから言うかもしれんけど、やっぱりこうみんな集まってしまえば、ワイワイガヤガヤになるじゃん。
そうですね。ましてや学生時代の先輩後輩はもう、その学生を卒業すると、まあ、関係ないような感じにな
ります
ね。
ですよね。はい、まあ、まあそういうのもね、まあ女性ってやっぱりこう横のつながりを大事にするからね、階級が上とか下とかね、先輩だから後輩だとか、まあ、少しはあるのかもしれないけど、それよりも、そうね、まあみんなで、一緒にまとまってというのが好きだから、
うん、
やっぱり上に言いやすいというね。
うん、
だから何ですかとね。これこうだから、ここ良くないと なんで言ってる系なんですかと。でも男性はね、いや、なかなかそれは難しいんですよ。うん、やっぱりこう、上司とかね、上の人に盾つくってのは、うん、なかなかできない、
はい。
ほとんどもうえってして女性ですね。うん、だから、まあ男性から見るとね、クソな相手なんでね、なっちこと言うなと。だけど、まあ女性は割と平気ですね。うん、そういうことは、こう、縦の壁を越えやすいという。
はい、
で、ま、なんですか、ほら、怒り方
はい。
ね、まあ、怒り方。昔からね、
はい、
女性はヒステリックやと、
はい
ね。ヒステリーって言葉があるぐらいですね。これは子宮っていう意味ですけどね。うん
はい、
まあ子宮ってのは女性を代表する臓器だけども、はい、まあそれも、要するに、それを言ってるわけですね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
ヒステリックって子宮のことなんですか。
そうなんです。だからまあ、もうあの人はもうヒステリーって言うけど、それ、うん、もう女性ってのは本当なんでこんなに怒るのとね。うん、しかも、ね、爆発的に怒るでしょ。
はい、
クーッとね、
はい。
で、そういう時にいろいろ言っても、うん、わ、でも聞かないじゃないですか、うん。で、これもやっぱり怒りの表現の仕方というのはね、男性と女性でやっぱ少し違うんですよ。
はい、
で、女性はね、やっぱり共感してほしいね。うんで、一気に怒りを爆発させるんだけど、その時にいろいろ言ってもね、もうダメなんです
よ。もうダメですね。爆発した時にはもうダメ。
爆発した時に。そうそうそう。その時も、うわ、そうやね、うわ、そうそうそう、うわ、じゃあじゃあ、ね。
ひたすらも
う。そうそうそう。ひたすら共感すると、うん、だんだん、ね、心が静まってきて、うん、それから話ができるようになるんですね、うんうんうん。で、男性の場合はね、やっぱりこう、理屈で怒るんですよね。
はい。
あの野郎と。うん、こうやって、こうやって、こうやって、こうやったから、もう絶対許さんとね。いう風な、こう、静かな怒りというかね。あんまこう爆発的に感情がなる人は、まあ、男性には少ないと思うんですよ、
はい。
やっぱり、冷静にね、怒る人が多いと思うんですよ。そういうこう違いがあって、なんでこんなに怒るとって言うね、男性から見ると女性ね。うん、その時には、ああ、そうじゃねえって、うわ、そうそうそうって、ひたすら、ね、共感すると、
はいはい、
だんだんこうね、感情がこう、
うん、落ち着いてきて。
落ち着いて。それからじゃないと話ができないってね。うん、こういうことを知っとかんと、女性がまあって言ったときに、うん、なんでってこれだ、ここやろって言うと余計
ですよ。そうですよね、
どんどん話が終わらなくて、うん、どんどんヒートアップしていくわけですね。うん、だから女性が怒ったときに、同じように怒ってはいけないと、
うん
ね。そういうことを踏まえて、
はい、
問題の解決に、ね
うん、
すれ違ったときにね、望まないと、結局もうダメ
になる。大変なことになる。
そういうことなんですよね。だからこれはもう恋愛の時もね、そうじゃないかと思いますけど、うん、やっぱり女性にね、男性が怒られる時にも、反論してはいけないとね、うん、そういう時には。で、まあまあもうごめんなさいとね、ひたすら、ね、うん、謝る。悪くなくてもね、うん、悪くなくても、ね。
その場は
、うん、とりあえずね、そういう風にすると、まあいいんじゃないかと思うんですよね。で、あとね、まあ謝るってことで言うと、ごめんなさいってね、まあ、謝るじゃないですか、うん。でもね、男性と女性ではね、ごめんなさいの意味が少し違うんですよね。
はい、何ですか
これはね、他にもいっぱいあるんだけど、同じ言葉でもね、男性の解釈する意味とね、うん、女性が解釈する意味で少し違うと。
でもごめんなさいもやっぱり違うんですか？
ごめんというのはね、うん、まあ、男性がごめんなさいというときはね、うん、これも最上級のね、降参、ね
うん。
本当に申し訳ないとね。なかなかごめんって言わないですよ、男性はね。だから、ごめんって言った時には、もう降参して、うん、これ以上責めないでくださいと、いう意味で使うんですよね。
はい。
でも女性の場合はね、ごめんってすぐ、ごめんね、ごめんねって言うじゃないですか。意味が軽いんですよね、うん。で、まあ、なんていうかな、まあ、理由が必要というかね、
はい。
まあ、言ってもらえないとその価値がないんじゃないかと。
うん
なんていうかな。まあ、軽くごめんなさいって、すぐ使ったりね。軽くありがとうって言ったりするでしょ。
まあ、ね、そういう、全部が全部じゃないとは思いますけど。
まあまあ、やっぱり。
まあ、割とですね。
そうそう、はい、コミュニケーションの一つとして、うん、ごめんとか、
言葉が
ありがとうとかね。
そ
うそうそう、使ってると思うけど、うん。男性の場合はもう、とにかくごめんと謝ったり、ありがとうって言ったりするから、最上級。本当に感謝してるとか、本当に悪いと思わないと出てこない言葉。うん、で女性はもうね、軽くパンポポンって出てくるから、多分ね、そのコミュニケーションの一つとして使ってる言葉なんですよ、
ねうん。なんか重みが違うっていうことです
かね。そう。だからね、僕はもう男性であってもね、ごめんとかありがとうとかいうのはもうどんどん出した方がいい、うん。
はい。
女性と話すときはね。男性同士のときはあんまり言わなくていいんですよ。よほどのことがないとね、男性同士で謝ったりとか、うん、男性同士でね、お礼を言ったりとか、まあ、しないし、それはもうほら、形式的なことでもあるけど、男性と のやり取りはね。女性と話すときは、もうちょっとしたことでも、ありがとう、ありがとう。うん、ちょっとごめんごめんってね。言う方がコミュニケーションが取りやすい。うん、ということにまあなるんですね。証明されてなくても僕の今の話を聞くとなるほどと、うん、そうよねと思いますでしょ。
話を聞いてうなずいてる方は皆さん多いと思います。
例えばね、違うことで言うと我慢するっていうことも、ね、はい、ちょっと男性と女性ではこう意味合いが違う、うん、我慢するっていうのは、まあ、男性の場合はね、例えば会社でね、まあ、あの嫌な上司がいますと、うん、もう我慢しますと言った時のこの我慢しますというのは男性の場合はもう諦めますと、
諦める
という意味ね、あの立ち向かいますじゃなくて、ね、女性の場合ね、まあ、その場をしのぎますという意味、はい、我慢しますというのはね、うん、だから解決 しないことでも、まあ、女性はね、まあ、その場だけでまあ我慢しますという、うん、男性の我慢しますはもう永久に我慢しますということです、うん、感情として受け止め方も少し違う、うん、だからこうね、やっぱりこう作戦立てたり、ね、あのこれは無理だという時には男性は諦めんといかんけども、うん、女性の場合は、ほら、その場をしのげばいいとかね、さっきの会話じゃないけど、うん、ただ時間潰すための 会話だから、諦めますって言った時の、我慢しますって言った時のその意味が違うってこともね、うん、男性は理解しないといけないしね。
なんかいろんなことにおいて、なんかそこがね、違いがあるんですね。
だから看護さんね、女性が多くて、まあ大丈夫ですかって言いに行くと、まあ、うん、我慢しますって。
うん、
今日なかなかね、患者さんからすごくね、クレームあったんやろ、大丈夫と、我慢しますよって。うん、今日は我慢するけど、はい、あ、もう一回言われたらでも知らんと、ね、うん、いう意味に捉えとかんと、はい、ひょっとしたらね、心が病んでるかもしれない。
うんうん、
まあ男性はね、いやもう、大丈夫、我慢しますって言えばね、ああ、なんとか乗り切ってくれるかなと思うけど、うん、やっぱそういうほら、男性と女性の受け止め方が違うってことを知っとかないと、同じように我慢しますって言ったじゃないねってね、
うん。意味合いがこう、うん、重さも違ったりするんですよね。
そうそうそう。まあそういうふうにね、解釈が違うってこともやっぱりね、心得ておかないといけないですよね。だから、まあ我々ね、どの職種もそうだけど、やっぱりこうサービス業っていうのはね、いろいろ言われたりとかね、クレームが来たりとかすることもあるわけじゃないですか。うん、でね、また一方、その、まあ、我々で言えば医学的に水準を上げていくということになると、一つこう難しいことにチャレンジしなくちゃいけない場面もありますよね。
はい。
だからその我慢してやりますと。そういった時に、ひょっとすると、ね、過度なストレスがね、かかりすぎてるかもしれないなと、いうふうにこうね、見とかんと、潰れてしまいます、ね。女性だと、まあ、察してほしいというね。
ありますね。
まあ、そういうふうな、まあ、感情の違いありますよね。から男性の話だとね、主語と述語が何々が何々しましたという必要だけど、女性はね、ほらパーンと主語があんまりない、ね、
うんうん、
述語だけでポンポンと話して、
はい、それでこう会話が
進んでいくでしょ。やっぱ男性から見て非常に奇妙なわけですよ。なんで話が通じてんのかなと、わからないけど、うん、通じてね、いきますよね。
うんうん、
だから男性だとね、きちんと話をしないと次に行けないですね、うん、理解できないまま次に行ってしまう、ね、まさに女性の話でそういう感じですよね、うん、だからまあそういうこうね、違いがこうありますけど、女性ってほらまた会話の深読みをするっていうのも女性特徴ですよね、うん、
はい、
こう言われたらひょっとしてこれのことを言ってんのかなみたいなね、
うん、いくつかありますね、
そういうあるでしょ、
はい、
よくね、まあね、髪を切ったことに気づかんというけど、気を利かしてね、うん、あ、可愛くなったねとか言うとじゃあ前は可愛くなかった
って
言いますでしょ、
ね、
そういうつもりで言ってるんじゃないですか、うん、
素直に褒めてるのに。
そうそうそう。こう深読みしてくるのも女性の特徴ですよね。うん、男性はね、言ったら言っただけのことをに反応するんですよ。うん、はい、やっぱりその、言われたことに忠実というかね。女性ってこうね、裏を読もうとする、ね、うん、
はい、
会話の裏をね。これもやっぱりその、言葉の裏側にある感情を、まあ読み取ろう、読み取ろうとする。
そうです
ね、特性があるんですね。
はい。
まあそれもね、その細かいことに、まあ、気づかないとやっていけなかったね、うん、何万年ってね、いうことの一つの表れだと思うんですけど、裏側に変化をもと、なんかね、違ったことが自分に起きたんじゃないかということを読み取ろうとするのが女性の特性じゃないかと思うんですね。うんうん、
これは仕事をする上でもいいですね、こういうのを知っておくと。
そうそうそうそう。
はい。
だからちゃんとね、順番を間違えずに言わないと、女性は受け入れてくれない、
うんうん、
ただ単にね、あ、そこ行ってほしいとかいうことになると、あ、ダメっちゃ私ということになってしまうからですね、うんうん、気をつけないといけないですね、
はい、
あとね、男性ってね、自分は自分と根拠のない自信って、
うん、
男性から、はい、ありがちというかね、
うん、
まあそうですよね、敵と戦うんだから男性の仕事はね、
やっぱり自信もない、
自信がないとやっぱりね、最初から負けますよね、うん、で女性はね、何でも自分に関連してんじゃないかと思いやすいという特性があるんですよ。まあ、例えばね、まあ、トークでこそこそ話をこうしてたりすると、うん、まあ、男性はもう ほぼ気にしないですね、うん。でも女性は、私のこと話してる
の、ね、う
ん、
ああ、思う。
ね、
思います。
思いますでしょ。でまあ、そういう、こう、特性があってね、男性ってこう、自分に関係ないと。自分のやってることは、だからもう、まあ、正しくて、自分のやってることが全て。女性を周りにこうね、
うん、
こうじゃじゃじゃじゃこう見るという属性があるんで、
気になるっていうのもあって、う
ん、ありますでしょ。ひょっとして私の悪口言ってない、うん、みたいな、まあそういう特性があるわけですね。だから何かことが起きたときに、男性ってね、自分は自分というふうに考える、うん、まあ傾向が強いというかね、誰かがいろんな話をしてても俺関係ないよと、
うん、
自分には関係ないというふうに思いがちな脳なんですよ。だから なんか知らんけどね。言うでしょ、うん、男性よね、うん。こんなんじゃない知らん。とかね、うん。まあ、そういうふうなのは、あの、なんていうかな。嫌味で言ってるわけじゃなくて、自分には関係ないって、
うん、
って思いたい特性があるんです。一方、女性はね、何でもかんでも、ね、私のに関係ある話。
思いがちですね。ないのにね。
ないんだけど、うん、そうですね。だから、まあそういうふうな、ほら、うん、まあ集団が、例えば男性の集団と女性の集団とあれば、男性の集団の中ではね、いろんな話をしても、あの、いいんだけど、うん、女性の集団の中で話をすると、なんか、またなんか言うよってね。うん、なんか、また、妙な話になりうるよとか、なりがちなんでね、うん。女性のたくさんいるところではね、あんまりひそひそ話はできないですね。だから、あの、それからほら、あの、まあ、ひそひそ話で言うと、男性ってね、あの、まあ、なんか、トラブルが起きたときに、人のせいにするしがちなんですよ。で、女性は自分が悪かったんじゃないかと思いがち。
はい、
やっぱりこれもほら、感情移入しやすいからね。男性はまあ感情移入しないから、うん、俺も関係ないとね、うん。あのとこ割れちゃうねとってね。女性はほら、しまったと、うん。私があの時こんなこと言ってしまったからとね。だからこうなってこうなってこうなって、はいはい。自分のせいにし、うん、だと思いがちなんですよ。そうじゃなくてもね、うん。だから、まあそういうほら、あの、共感しやすい体質っていうかね、
うんうん、
脳なんで、あの、何かことが起きた時にも私がやったんじゃないかと思う。うんうん
はい、
それでこう、わかるでしょ、
はい先生もすごい
ね。ね、女性の社会で生きてきただけあるでしょ、
はい、ありますね。
まあ、あまりに違うってことがね、最初、まあ最初というかね、どうしてわからないんだろうとかね、どうしてうまくいかないんだろうと。うん、僕はもう、バリバリ体育会系ですしね。うん、兄弟も3人男だから、
はい、
男社会しか知らないし、うんはい、で女性がどう考えるかっていうことは知らなかったんです、うん、全然ね。ずっと長いこと。で、まあ仕事をしに、のぶか帰ってきて、まあ運営せんといかんということで、まあそれうまくいかないわけですよね。どうしてうまくいかんのかなと。なんでわからんのかなと。そうするとやっぱこういうところにたどり着くんですよね。
うん、
あ、女性には女性特有の考え方があるんだ。うん、あ、そうかと。いっぱいね、あの、昔遊んだけど、ね、うん、あの、バブルの頃ね、うん、一つも学んでないなと思ってね。
うん、
まあまあそういうふうにほら考えると、あ、なるほどと。うん、女性ってのは共感するんだと。だから、いろんな課題を挙げてね、一歩でも先に行って、この優秀になったらいいじゃないですかって言うけど、あまりそれは受け入れられない、そういう考えをね。だからみんなに対して同じように、あの、やるんだったらね、あの、同じ、まあ、講義をすると、それは受け入れてくれる。だから、ある部分だけ特化してね、こうした方が、よりね、あの、まあ、優秀というかね、一歩秀でますよっていうのは、女性には受け入れられない考え、う
ん、
あ
なんか多いってことです ね。
そういうのはいいんですよと、
うん。
みんなが、ね、みんなに抗議してほしいとか、うん、みんながその情報を共有してもらいたいということは受け入れやすい、ね。
うん、
だから例えば、まあ、学会なんかに出すときもね、一つの部署じゃなくて全部署やると受け入れやすい、
ね。うんは
い、まあそういうことがだんだん分かってきて、ね、うん、だからこう、優秀な看護師さんを一人作るってことは、もう無理だ。無理じゃないけど、まあそういうのはなかなか受け入れづらい。
そっか、難しいですよね。
ね。
Oh,
脳の中から一つを選ぶのが女性の、まあ、あの脳の思考だと、
はい、
男性は、ね、一点集中ですよ、この人がいいって言ったらそのグーッと、女性はね、彼氏と付き合う時にも、まあ、いろんな人の中から一つ選ぶという思考を変えるとか、買い物って行くとよくわかるじゃないですか、別に買わなくてもいいんですよ、女性は。いろんなものを見比べるのが好きなんです。
そうですよね。ウィンドウショッピング。
そうそう、ウィンドウショッピングね。で、あるそのデータではね、男性がこう、デパートに行って歩く距離と、女性がデパートに行って歩く距離、全然違うんですよ。
ね、
男性はね、目的に向かって行って戻ってくるんですよ。
う
ん、
はい、
女性はぐるぐるぐるぐる
なって。全部みたい。
そうそうそう。女性ってね、やっぱりこう、たくさんの中から、こう、見比べるのが好きな、うん、動物というかね、特性があって。
そうです ね。で、よりいいものというか、ね。
そうそうそうそう。だから、そういう特性も分かってないと、またこれすれ違う、
うん。
社会に女性ばっかり増えてくると、なかなかことが決まらないですね、うん。見比べるの好きだから。うん、これもいい。
これもこれも。
そうそうそう。で、男性はね、パッパッパッとね、理屈を考えて、こっちの方が得するよね、うん、というふうに思うかもしれないけど、女性はこう、比べるのが好きだからね、うん、なかなか決まらないところあるんだけど、そういうことを分かって接しないと、結局、まだね、と。とイライラするね。でもね、またすれ違ってしまうね。うん、
まあ、今日は育太郎先生の、まあ、経験と、はい、あと見解のから、いろんなね、うん、話をしていただきましたけれども。はい
はい、まあ、こういう話をこうね、突き詰めるとどうかというと、男性ってやっぱり論理的、うん、あるいはその結果重視、あるいはその攻撃的、ね、やっぱり、ね、から鈍感、ね。まあ、大きなことしかわからない、ね。小さなことには気がつかないと。うん、から、ストレスがあった時に黙る、ね。こういう特性のある生き物なんです、
はい。
女性はやっぱり感情的、情緒的。やっぱりこう、いろんなことに対して敏感であると。だから、なんといっても共感好きですよね。分かってほしい、ね。だから、まあ、男性攻撃的だけど、女性ってやっぱ防御的というかね、こう、争うことは好まないと。みんなで一緒に、ね、情報を共有したい。まあ、男性はね、ストレスかつく黙りますけど、女性は喋ると、ね、話すことでストレスを発散する、はい、だから最初から違う生き物だと思っとかんと、これから先女性がどんどんどんどん社会進出してくると、もうすれ違いまくってしまう、まあ、こういうことを頭に置いてね、まあ、これからやって、でもこれね、恋愛にも使いますから。
そうですよね、
はい、そうでしょ、最後に僕ね、魔法の言葉というのをちょっと今日ここに紹介しとこうかなと思うんですけど、喧嘩した時に、
はい、
男性と女性、ね、さっき言ったように男性はもう謝るしかないですよね、あ、それはもうすみません、ね、言うしかないけど、魔法の言葉、君の言う通りだな、負けを認めるうわーって言われた時、もうその君の言う通りだ、おっしゃる通りです、ね、いうふうに、もう負けを認めてしまう、ね、これやっぱ素晴らしいですよ、
素晴らしいですね、
でもさらにね、君しかいない、これはもう、ね、男性が女性に対する恋愛でもいいし、仕事でもいい、仕事でも使います、ね、君しかいないんだとなると、女性はね、あ、そう思ってくれてるんだと、
もう今のダブルでもかなりきましたね
これでしょこれちょっと今日最後に紹介しておきたいですね、は
い、いいですね、
は
い、
揉めた時は君の言う通りだね、君がいないと困る、ね、この2つで乗り切りましょう、
皆さん心得て
男性の皆さんはね、女性に対してこれで乗り切りましょう、
はい、今日も楽しい山梨ありがとうございました。
ありがとうございました。
バスキースターズ、それは何ですか。この番組は医療法人神話会延岡共立病院の提供でお送りしました。